耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1157回6月17日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。マイケル・ジャクソンが亡くなってから1年が経とうとしています。皆さんその時はね何をしてたでしょうか。僕はですねそのマイケル・ジャクソンが亡くなるちょうど2週間ほど前にですねプロレスラーの三沢光晴さんが亡くなっててですねダブルで悲しかった記憶がありますね。でマイケル・ジャクソンの思い出というとですね僕はまさに彼がね人気絶頂の頃1982年に生まれているのでその凄さはねやっぱりその分かんなかったんですよ現役の時は。ねなんか誰もやってないなんかすごい独特のダンスとあと歌の途中に時折発するあのプーっていう声とかねまあ、失礼な話なんですけどもその時の僕のアイドルはむしろ志村けんでバカ殿様とねちょっと被るんですよ。マイケルがどんどん白くなっていくしなんか奇怪な動きをしてるしで、そういうわけでですねまあ、失礼ながらまあ、子供には格好のネタとしてですねモノマネしてですねクラスメートとなんか大爆笑しながら踊っておりました。でまあ当時の日本の芸人さんなんかもよくモノマネしてましたけどね、皆さんマイケル・ジャクソンどうでしょうか。僕より若い人なんか逆によく知らないのかもしれませんね。大人になってから彼の凄さを知ったんですけども、今回はですねそんな、マイケルのお話、マイケルの元恋人が出した本というのを今回ご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、サンサイブックスより出ております、テレサ・ジェイ・ゴンサルベス著、山口昭夫役、マイケル・ジャクソンに捧ぐ、テレサ・イン・ネバーランド、という本です。まず著者のテレサ・ジェイ・ゴンサルベスさん、この方がですね、マイケルの元恋人なんだそうです。ただ僕が本を読んだ限りね、今のイメージだとその恋人っていう表現はちょっと違うかなと思いまして、ほんと微妙なニュアンスの違いなんですけども、交際相手って言った方が僕はしっくりくるなと思いました。そのテレサさんがですね、昨年のマイケルの突然の死にショックを受けて、立ち直れないまま書き綴ったのが、アメリカでの現象にあたるリメンバーザタイムという本で、このテレサ・イン・ネバーランドという本はですね日本語翻訳版となります。まあ、テレサさんがマイケルに捧げる手紙という形式でですね、まあ、二人の思い出話を書いているんですけども、まあ、内容は本当にその、昔の恋人に宛てた手紙っていう感じでですね、ざっくばらんなものなんですが、著者本人も言ってるんですけどね、これを読むことで、テレサさんとそのマイケルの恋路というのを、読者も追体験することができるんじゃないでしょうか。僕読んだ感じではね、1980年代のアメリカの若者って、こんな恋をしてたんだなと、ちょっと心が温かくなりました。では、スーパースターマイケルとテレサさんの恋模様をちょっとずつご紹介していこうと思います。まず出会いですが、テレサさんは12歳の時にですねジャクソン5のアルバムで、自分と同い年の少年マイケルの写真を見て一目惚りして、ファンになります。その後ね一人のファンとしてマイケルに手紙を出し続けたんですね。そんな彼女がね書いた手紙というのは本当まあ日常のくだらないことからね、マイケルの公演素晴らしかったわみたいな話なんですけども、その本気で綴った手紙がですねなんとジャクソン5のメンバーにですね非常に好評だったそうで、これで名前覚えてもらったんだそうです。あ、ボストンに住むテレサさんって面白い人ねみたいな、そんな感じで。で、テレサさんが16歳の時にですねマイケルに一目会いに行こうとボストンに住んでるんだけれども16歳ですよ、ラスベガスに行こうとしたらしいんですね。でしかも決意したのは15歳だから周囲の反対すごいあったんですけども、ちなみにボストンとラスベガスっていうのはアメリカの東の端っこから西の端っこぐらいです。で、ここでですねまあテレサさんの家族と一悶着あるんですけど、ここ割愛しまして、なんとですねマイケルのお母さんの計らいもあってですね、ラスベガスの公演をこのジャクソン一家と一緒に回れることになったんです。これすごいエピソードなんですけどね、この辺りを、まあ、この辺り詳しく見てみてください。そこでテレサさんマイケルと初めて会いました。ですがマイケルの第一印象こんな感じだったんだそうです。
あなたと初めて会ったのは2回目の公演が終わった後でステージ裏のエレベーターの中だった。第一印象は良くなかったわ。あなたの態度に不意のパンチを食らったと思ったほどよ。エレベーターの中にいた人全員は覚えていないけど、私の他にはあなたとブレイさん、あなたのお母さんと他に数人だった。ブレイさんが公演がめでたく2本終了、残りは22本と言ったら、あなたは怒りをあらわにして、聞きたかないぜそんなこと、よしてくれと言った。なんという口の利き方、あなたは子供なのに。 当時大人に尊大な口を聞くなんて許されなかった。今は全く話は別だけど、あなたは怒鳴るような口調で何かを指示した後、私がエレベーターの中にいることに気がついた。見知らぬ人だ、誰だか教えろと肘でブレイさんをつついた。ブレイさんが私をみんなに紹介した。嬉しかったわ。あなたの不機嫌な表情が急に晴れて私に微笑みかけてくれたから。私たちは優しく丁寧に握手をした。初めての身体感触。本当に来たんだね。君の手紙ずっと読んでいたよ。その言葉を聞いた途端に急に恥ずかしくなって逃げ出したくなった。
はい、という出来事がありまして、なんか時代感じますね。ラスベガス公演をですね、一緒に回ることになったテレサさんですが、本の中にはですね、その時に撮ったあのマイケルたちとの写真がね、掲載されてます。こいつあれですけど、まだ肌が黒い頃のマイケル・ジャクソン、あとラトーヤとかね、あ、こんな綺麗な人だったんだなと。今ラトーヤ・ジャクソンとかね、ごめんなさい、年取ってからか顔見たことなかったんで、ああなるほどと思いました。この後ですね、別れてボストンに帰るんですけども、テレサさん相変わらず手紙を出し続けて、今度はマイケルだけじゃなくてですね、お姉さんのラトーヤ・ジャクソンとか、あとティト・ジャクソンの奥さんであったディーディーに対しても手紙を出すようになりました。で、ラトーヤのね、返信の手紙なんかも本の中では公開されてまして、これもまたですね、問題児ラトーヤらしくですね、なかなか勝ち気な手紙が書いてきてて面白いんですね。で、テレサさんが次にマイケルに会うことになるのはですね、8ヶ月後のニューヨーク公演の時なんですが、この時はね、楽屋でちょっと挨拶しただけです。楽屋に入れてもらうだけでも結構すごいんですけどね。で、テレサさんが18歳、もしくは19歳の時、これは本人の記憶もちょっと曖昧らしいんですけども、なんか思い立ってですね、映画撮影でニューヨークに滞在しているマイケルの元を訪ねようとしたらしいんですね。ボストンからニューヨークだったらまだ行ける距離ですけどもね、それでもすごい行動力ですよね。で、無計画で出発したテレサさんなんですけども、いくつかの幸運が重なって、なんとマイケルの滞在先のマンションに招待してもらうことができたんです。これをきっかけにですね、マイケルと電話で話したり、あとマンションにね、招待してもらう機会が増えたテレサさん、年頃のね、二人の仲が進展するのはそう時間がかからなかったみたいなんです。こんなエピソードがありました。
その夜、私はあなたの部屋に泊まり、あなたはソファーで寝るって決めた。すぐそばのホテルに私は小さな部屋を取っていたのだけれど、ホテルで一人にしたくなかったみたい。私があなたに会いに来て、あなたは丸一日外出だったから。それからも話していたけど、そろそろ眠った方がいいということになった。次の日も撮影があったから二人とも眠れなかった。あなたが体を動かす気配を感じた。あなたはトイレに行った。トイレは寝室のすぐそばにあった。
はい、何があったかはお察しください。本にはかなりズバリ書かれています。さっきディレクターが、こんなにズバリ書いてあるんですかってちょっと引いてました。この後もですね、マイケルと、こんな交際を続けたテレサさんなんですが、ある時ですね、マイケルの自宅を訪ねた時に、お父さんのですね、ジョセフ・ジャクソンに門前払いを受けてしまうんですね。これがきっかけでですね、マイケルとの仲が次第に疎遠になっていきます。この辺りはね、時代もあるんですけども、アイドルとの儚い恋っていう感じがしますね。あとジョセフ・ジャクソンさんもなかなか強力な人物ですからね。では時間がなくなってきたのでですね、二人の恋路を振り返るのはここまでにしましょう。ちなみにね、この後結構中年になってからもですね、テレサさんとマイケルって結構合うんですよ。で、テレサさんはですね、今肝臓の病気を抱えられてまして、マイケルが亡くなる前はですね、マイケルより先に自分が死ぬと思っていたらしいんですね。ですが現実はマイケルの方が先に行ってしまったと。で、結構ショックだったみたいでね、その様子もちょこっとだけ書かれていました。で、マイケルと疎遠になった後、テレサさんは別の男性と付き合って、子供も設けていたんですけども、常に心の中にマイケルがいたみたいな、そんな状況なんですね。で、テレサさんがショックから立ち直れないままに書いたそのマイケルへの愛の手紙、全然泣き言なんかなくてですね、楽しい思い出を明らかんと語ってる様子がですね、ちょっと心を打ちます。そしてまた心があったかくなります。スーパースターマイケル・ジャクソンですけれどもね、本当一人の男として書かれていますので、このあたりが新鮮なんじゃないでしょうか。気になった方はぜひ読んでみてください。では書籍情報です。マイケル・ジャクソンに捧ぐ テレサ・イン・ネバーランド、テレサ・ジェイ・ゴンサルベス著、山口昭夫役、山菜ブックスより税込み1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。マイケル・ジャクソンのファンの方にですね、ちょっと面白い話なんですけども、このテレサ・ジェイ・ゴンサルベスさんってですね、ビリー・ジーンっていう曲あるじゃないですか、マイケルの。ビリー・ジーンのモデルだと言われてる人なんですね。なんでもね、マイケル自身もですね、ビリー・ジーンの曲ができた時に、君に捧げる君の歌だよって言って、テレサさんにね、言ったらしいんですよ。ビリー・ジーンって曲ができたと。それで喜んだんですけども、歌を聴いて大激怒みたいなね。なんで大激怒したかっていうのはね、ビリー・ジーンの歌詞を見てればわかるんですけれども、そんなわけでね、ゴシップ誌とかセレブ誌にですね、ビリー・ジーンと、ザ・リアル・ビリー・ジーンみたいな感じで、紹介されたこともある方です。というわけでですね、そんなテレサさんの書いた本、ちょっと気になったという人はですね、ぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。